SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2月16日に始まったシドニー・ゲイン・ラズビアン・マルディグラスが今週末、メインイベントでもあるマルディグラパレードとともに幕を閉じます。3月2日土曜日に開催される第46回マルディグラパレードでは、何百人もの人々が見守る中、200を超えるフロートがハイドパークからムアパークまでの道を練り歩きます。今年も昨年同様、2つの日本人フロートが出場。以前 SBS 日本語放送でもご紹介したオーストラリア日系コミュニティのフロート、ジェンダーフリージャパニーズ、そして日本の NPO 団体カラフルチェンジラボです。今日のインタビューはカラフルチェンジラボのフロートをリードするカップル、カネさんとコッフェさんにお話を伺います。元消防士のカネさんと元警察官のコッフェさんは、今回日本国外のプライドイベントに初めて参加されます。カネさんです。
南半球の最大のところに、日本以外で初めて行けるっていうのはすごいワクワクしてますし、まあこれは機会をいただいたからなんですけど、まあ日本代表みたいな形で、あと日本の、まあ、同性カップルを、まあ、象徴して出るような形になるので、自分自身も楽しみたいし、大げさに言うと皆さん世界とか、まあオーストラリアとか世界の皆さんに見ていただけるようなものにできたらなと思っております。
今回カラフルチェンジラボは4泊6日のツアーを組み、ダイバーシティ先進国と言われているオーストラリアを訪れます。きらびやかなパレードに参加するだけでなく、ツアーではオーストラリアの行政や企業、教育機関を訪れ、実際どのようにダイバーシティに取り組んでいるか視察する予定です。コッフェさんです。
日本って人権後進国なんて言われていて、まだまだ LGBTQ の理解もままならんで遅れていて、同性婚、法制化もまだなんですけども、やっぱりオーストラリアはね、こう、先に同性婚、法制化もされていたり、人権の観点からも先進国だと思いますので、まあそういったところをメディアを通じて知るのではなく、実際に足を運んでみて、匂いだったり景色だったり、まあそういうところを体感することによって、どういうふうに自分たちが感じるのかなっていうのはとても楽しみにしています。
交際から12年というカネさんとコッフェさんは、2011年出会い系サイトを通じて交際がスタート。互いに職場ではカミングアウトすることができないまま長い月日が経っていましたが、パートナーを紹介することができないことに苦悩の日々が続き、2021年退職を決意しました。
2020年の6月に、コッフェ、僕の方が元警察官なんですけども、まあ職場で、まあ、適応障害ということで診断されて、まあ倒れてしまったんですね、職場で。で、まあ休職をしなさいということで余儀なくされました。休職しました。で、そこで、なんで倒れてしまったんだろうっていうのは自分でも、その時わからなかったんですが、職場の臨床心理士さんとカウンセリングしていただくうちに、職場でゲイっていうことをバレてしまったら、ゲームオーバーだっていう感覚で仕事をしていたんですよね。なんか理不尽な人事異動だったり、昇進に響くんじゃないかなとか、すごく気持ち悪いとか差別偏見の目で、同僚から見られるんじゃないかなっていう恐怖心の中で仕事しているっていうのがストレスを感じていて、で、それが心と体を蝕んでいったなっていう感覚があります。で、まあ、その倒れてしまったのをきっかけに、まあ、職場でカミングアウトは絶対できないな、バレたらゲームオーバーだなと思っていたので、もう残りの人生は嘘をついて生きていきたくないなっていうふうに思って、はい、2021年の3月に退職を決意したという経緯ですね。
カネさんはその後にっていうことですか？
実は同じ日に辞めてまして、ただ我々が一緒に辞めようとかそういう話は実は全然してなくて、たまたまそれぞれで、辞めたいなって思って、辞めようって思っ で、じゃあ次の3月かなって言った時に一緒になったという形なんですけれども、私自身は当時はその LGBTQ の日本の現状とかっていうのはあんまり目そらしてましたし、私がゲイであるから働きにくかったりとか、社会から弾圧されてるっていうことを全然気づいてなくって、しんどさをまあ消してたというか、まあこれが当たり前やと思って、生きてたので、そのゲイだから働きにくくてやめようっていう風な感覚ではなかったんですけれども、まあ、自分の中でやっぱり働き、にくいっていうのはありましたし、しんどさももちろんありましたし、ただまあそこを理由にするっていうのは全く頭になくて、まあ新しいこと、新しい世界みたい、新しいチャレンジしたいとか、次なんか違う人生にしたいみたいな感じでたまたま思ってて、で、コフェ君休職してまして、で、自分ももうなんかそろそろ違う人生歩みたいなみたいなところで、ああまあそろそろやめようかなって思った時で、たまたま一緒になったって感じですね。
はい、やめられてお二人の生活状況、どのような変化がありましたか？
ずっと一緒に住んでいた京都を離れて東京の方に、それこそ1年、辞めた年に引っ越しをしてきたんですけども、まあ、そこから二人とも、もう誰にも、自分自身にも他人にも嘘をつかずに、カミングアウトして生きようねっていうことを決めて、東京から東京に引っ越しをしてリスタートをしたんですけども、こんなにも嘘をつかなくていいって楽なんだみたいな、心も体もこんなに楽なんだって、胸を張って街を歩けるんだっていうのが、とても最初に感じた、衝撃というかですね。はい、感想ですね。だから逆に言えば、カミングアウトできない環境に身を置くっていうのは、本当に心も体も健康を害してしまうことなんだなっていうことを、改めて今カミングアウトをして生きる人生を選んで感じてます。
カネさんはどうですか？どういった変化がありましたか？
そうですね。もう私の視野がまず大きく広がったことと、クイアコミュニティで活動してるので、私人生広がったし、出会う人も同じ組織に同一性の高い、まあ、消防士とかは男性社会なんですけれども、同一性の高いところにいるよりかは、いろんな価値観の人と出会う機会になったので、自分の視野がもうかなり広がったのと、日々、毎月どんどん新しいことを、新しい景色を見たりとか、こういうふうなお話いただいたりとかでするので、漠然とするともう人生が全く180度変わったし、考え方とかも変わりました。
東京へ移動し新しいスタートを切った2人は YouTube チャンネルカネーンコッフェを開設しました。
嘘をつかずに生きていきたいっていう思いが強かったので、どういうふうに発信していこうかなって考えた時に、やっぱ一人一人にカミングアウトしていくっていうのはすごくエネルギーもいるし、時間も限られているので、人生の大変だなと思った時に、まあパートナーのカネがYouTube やってみないかっていうことで言ってくれて、でまあその思いをね、僕がちょっと言うと、なんかその僕たちはいくらね、寝食を共にしてもう10年以上一緒に同じ屋根の下で生活をしているんですけども、やっぱり法律上では赤の他人っていうことで結婚できないので、いざね、こうどちらかが倒れてしまった時とかに病院で面会できない可能性とか、大きな手術の同意書にサインできない可能性とかがあって、とても不利だよねって話をして。で、まあ YouTube 動画発信することで、写真のアルバムじゃないですけども、家族の記録を残せるんじゃないかなと。で、それは自分たちの思い出にもなるし、周りの YouTube を見てくれている人たちにも、この人たち家族なんですよっていうことを、証言してくれるんじゃないかなっていう、何かいざというとき僕たちが、法律上赤の他人でしょって言われたときに、いや、この二人家族なんですよって守ってくれるんじゃないかなっていう思いがあって、家族の記録を残したいという思いがあって、最初 YouTube、はい、始めることにしました。
小学校などでも講演をされていますけど、小学生の反応っていうのはどのような感じですか？
小学生の反応はすごく素直だなっていうか、本当にスポンジのように男の子同士で好き好き同士の人もいれば、女の子同士で好き好き同士の人もいたり、人として好きだけども、恋愛っていうものを性的に惹かれない人もいるんだよみたいなお話をすると、そうなんだっていうことで、知らなかったっていうことで、本当にスポンジのようにこう素直に吸収してくれるなっていうのが、はい、とてもびっくりしました。 で、まあ、それを小学生の子たちのその感想を聞いたときに、やっぱり恋愛は異性でするものだとか、なんか男女二元の男と女しかいないみたいな価値観っていうのは、改めて社会、大人が作っているものなんだな、バイアスをかけているんだな、ということに、はい、僕たちも改めて気づかされました。
カネさんが少し泣かれてるシーンが YouTube であったんですけども。
僕は、大人になってから同性愛者であろうっていうのを気づいたので、小学校時代とかの苦しみっていうのはなかったんですけど、なぜあんなに感動したかっていうと、日本の大人でね、そこまで強く言ってくれる人ってね、大人でもなかなかいなかったりとか、まあ差別とか偏見に対してノーっていう子供たちがね、素直に言ってくれたんですよ。まあ日本の政治家レベルでも差別発言っていうのがまだまだ、そう、去年とかもあるぐらい、2023年でもあるぐらいなのに、子供たちは、その、政治を動かしてる大人よりも、立派な存在だし、立派な発言ができる。政治家の、そういうふうな差別発言をした人たちに聞かせてやりたいっていうぐらい強い言葉を、言ってくれたので、それに感動したって感じですね。
今、カネさんは大人になってからカミングアウトされたということですが、コッフェさんはどうでしたか？
僕は、9歳で自分が、男性に惹かれるなって、ゲイだなってことを気がついたんですけども、初めて他人にカミングアウトしたのが、19歳、大学1年生の時に、親友に、たった一人なんですけど、カミングアウトしたって感じですね。
じゃあ、それまでやっぱり隠してきて、生活してきたって感じですね。
そうですね。それも、誰に言われたわけでもないんですけども、この、同性に、好きになる、男の子を好きになるのはダメなことなんだっていうふうに9歳の時に感じて、親にも友達にも誰にも言えず、これ言ってはダメなんだ、これはいけないことなんだと思いながら孤独の10代を過ごしていました。
今年はカラフルチェンジラボのフロートに参加するため、日本から約50人の学生や企業担当者などがやってきます。フロートではどのようなパフォーマンスがあるのでしょうか？
日本の神社での結婚式のような列を組ん で、そこの先頭で僕たちが袴を着て、二人で先頭で歩くっていうパフォーマンスで聞いております。日本らしさっていうのを打ち出せるのかなと思っていて、世界からどこまで日本チームを注目していただけるかわかんないですけども、この素敵な日本のトラディショナルな結婚式を見ていただく上で、日本の現状を含めて、あ、でも日本ってまだ同性婚法制化されていないよなとか、こんなに二人愛し合っているのにっていうところをアピールできたらいいなっていうふうには、はい、思っています。
今日は今週土曜日に開催されるマリディグラパレードに参加するカネさん、そしてコッフェさんにお話を伺いました。